はい、こんにちは、左大臣光永です。京都御苑で猫の喧嘩を見ました。白猫と黒縁猫がうーと言いながら近づいていって、ゼロ距離になって顔をべったりくっつけて、
なーな
ー、お互いに威嚇しだしました。いつ飛びかかって格闘になるかとハラハラして見てたんですよ。しかし格闘には至りませんでしたね。どうやら白猫が目をそらしたことで負けが確定したようです。その後は双方距離を取って試合終了となりました。勝った方はそれ以上攻撃を加えませんでした。なかなか作法にのっとった戦いだなと感心したんで調べてみたら、猫の喧嘩にはちゃんとルールがあるらしいですね。睨み合いに負けて目をそらしたり縮こまったりしたら負け、勝った方はそれ以上攻撃しないで立ち去る。勝敗は1回で決まるので、同じ2匹の組み合わせで再度戦いになることはほとんどない。猫の場合、かすり傷でも感染症などのリスクがありますからね。極力戦いたくない。たとえ勝っても怪我をしたら命の危険につながりますので、なるべく戦は避けたい。そのため武力行使を伴わないこうした喧嘩の作法というものが発達したのかなと思いました。感心したんですよ。すごいと思いませんか、猫。人間よりよっぽど賢い。人間なんか11年間応仁の乱をやって今日の街が焼け野原になったんですよ。そんなの猫が聞いたらね、にゃんたるバカにゃことをと呆れ返ると思います。人類は猫に学ばねばならんなとつくづく実感したことでした。本日は白楽天の詩、王18の山に帰るを送り戦友寺に期待すを読んで解説します。王18の山に帰るを送り戦友寺に期待す。白楽天。かつて太白宝禅に住み、しばしば戦友寺里に至りて来たる。国水住むとき探偵いで、白雲破るるところ洞門開く。林間に酒を温めて紅葉を焚き、石上に塩台して緑体を張ろう。中長す給油また至ることなき。吉下の時節君が帰るを羨む。王十八、王氏の十八男である我が友人王室府が山に帰るのを送って仙遊寺長安南西80キロの寺に期待した詩。期待とはその場に行かずにイメージで詩を作ること。かつて私は太白峰長安南40キロの周南山の前に住み、しばしば仙遊寺長安南西80キロの寺の裏までやってきた。国水仙遊寺の西を流れる川が澄んでいるときは淵の底まで見えて、白い雲が途切れたところに洞窟の入り口が口を開けていた。林の中でもみじを焚いて酒を熱燗にしたり、石の上に緑の苔を払って詩を書いたりした。私は嘆き悲しむ。昔遊んだあの地に再び行けないことを。菊の花の時節君がそこに帰っていくのを羨む。白楽天がかつて周南山長安南40キロの周南山のあたりに住んでいた頃、友人の王室府らとしばしば仙遊寺長安南西80キロの仙遊寺まで足を伸ばして遊んだわけです。その後白楽天は長安に召され、まあ役人として出世して都に上ることになったわけですね。でその前後に王室府も長安に召されたようです。ところが王室府は何らかの理由で失脚したようです。再び故郷に戻ることになりました。それを見送って白楽天が読んだ詩です。共に遊んだ日々を懐かしく歌っています。 かつて太白宝禅に住み、しばしば仙遊寺里に至りて来たる。国水住むとき、探偵いで、白雲破るるところ、道門開く。林間に酒を温めて紅葉を焚き、石上に塩台して緑体を張ろう。中朝す、急遊、また至ることなき。吉下の時節、君が帰るを羨む。林間に酒を温めて紅葉を焚き、石上に塩台して緑体を張ろうの対句は有名です。平家物語など、我が国の古典にもよく引用されています。漢詩朗読 YouTube で配信中です。白楽天長言歌、龍騎白桃を悲しむ沖縄に代わりて、年々歳歳花愛にたり、歳歳年々人同じからずの詩です。李白の春夜通り園に縁するの序、松尾芭蕉の奥の細道の冒頭に影響を与えております。それ天地は万物の激流にして、光陰は白帯の価格なり。ぜひ聞きにいらしてください。発売中です。李白詩と生涯オンライン版、李白の代表的な詩33編を日本語と中国語で朗読し、日本語解説を加えた音声とテキストです。李白の詩の中でも日本でも愛称されていて馴染みの深いもの、あまり難解でなく背景説明の必要がないもの、言葉の抑揚が美しいものを中心に33編を選びました。李白の名作と言われる詩はほぼ網羅しています。サンプル音声と詳しい内容紹介はリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。